若葉の雨、すすきだ旧菌咲く。野も山も青葉若葉となりました。この頃はとりわけて今年はよく雨が降るようです。雨といってもこの頃のは草木の新芽を濡らす春先の雨や、もっと遅れてくる梅雨時の雨に比べてまた変わった味わいがあります。春先の雨は冷たい、また梅雨時の雨は憂鬱に過ぎますが、その間に挟まれた晩春の雨は明るさと快活さと、また暖かさとに満ち溢れて銀のように輝いています。春先の雨は無言のまま濡れかかりますが、この頃の雨はひそひそと声を立てて降ってきます。その声は空の霊と草木の生徒のささやきで、肌触りの柔らかさ、ため息のかぐわしさも思いやられるような静かな親しみを持っています。時々風が横さまに吹きつけると、草木の葉という葉は雨の雫が首筋を伝って脇の下や乳のあたりに滑り込んだように、冷たさとくすぐったさとでたまらなさそうに身をゆすぶって笑い崩れているらしく見えるのも、この頃の雨でないと味わわれない快活さです。この快活さと明るさとにそそのかされて、ヒキガエルはのっそりと草葉の陰から這い出してきます。どうかした拍子に雨だれが顔の上に落ちかかると、ヒキガエルはちょうど酔いどれが口の端の酒の泡を気にするように、不器用な手つきでそっと鼻先を撫で回しています。そして時々立ち止まって、昔なじみの俳人一茶が旅姿のままでぐしょ濡れになっていいはしないかと気遣うように、キョロキョロとあたりを見回しています。ヒキガエルよ、お前が訪ねているらしい一茶はいい俳人だったが、彼の魂は長年の悲しみと苦しみとのためにねじけている。明るいこの頃の雨と一緒に濡れるにはふさわしからぬ友達の一人です。お前にはもっといい友達がそこに出てきました。それはカニです。カニは土まみれの甲羅のままで、庭石の陰から横柄な身振りで這い出してきました。鋼鉄製の蒸気機関の模型か何かのような頑丈作りで、ブツブツ泡を吹いているところはどう見てもドイツ人の考案したらしい生き物で、甲羅のどこかにクルップ会社製造とでも刻印が打ってありそうな気がします。私の家は海近い砂地に立っているせいか、カニがたくさんいて、梅雨時になると壁を伝い、柱にすがって畳の上にまで這い上がってくることがよくあります。カニよ、お前とヒキガエルとはそれぞれ異なった生活をしてはいるが、どちらも自尊家で、自尊家につきものの孤独性を持っているところはよく似ているようです。昔遠征哲学者のショペンハウエルはイタリーの都に旅をして、ところの人たち、分けて美しい婦人たちが自分に対しては一向冷淡なのに引き換えて、同じ時同じ都に来ていた遠征詩人のバイロンに対してはまるで王侯をもてなすような歓迎ぶりなのを見て、ひどく機嫌を損じてそこそこに旅を引き上げたと言いますが、カニとヒキガエルとはどちらもくせ者ぞろいで、不器量なことにかけてもいい取り合わせですから、 お互いに機嫌を悪くし合わないで済むことです。木の上ではまた、アマガエルとカタツムリとが雨を楽しんでいます。アマガエルは聞こえた読書家ですが、カタツムリはまた風変わりな沈黙家です。一人は葉から葉へと飛び移りますが、一人は枝から枝へと滑り行きます。アマガエルは芸人のように木の実木のままでどこへでも出かけますが、カタツムリは霊場巡りの巡礼のように、自分の荷物は一切合切ひっくるめて背に背負って出かけます。二人はたまに、広い青々とした芭蕉の葉の上で出会うことがありますが、互いに木霊のまま言葉一つ交わさないでさっさと行き過ぎてしまいます。彼らはどちらも腹いっぱい雨を楽しみ、雨を味わい、また雨に戯れるに余念がないのです。ぐずぐずしていると、雨がいつ晴れ上がるかもわからないのを知っていますから。夜が更けて、湯船にのんびりと体を伸ばしながら、しとしとと降り続く雨の音を聞く気持ちは、私の好きなものの一つですが、それにはこの頃の雨が最もふさわしいと思います。朗読、三浦貴子。